チーマ。はい。それでは、今日の午後の、このサムエル記のところを見ていきたいと思います。今日は特にこのウザという人のことなんですけども、初めてここを読んだときに、このウザのやったことは何だったんだろう。なんで神様はウザを撃たれたんだろう。いろいろなことをやっぱりちょっと考えました。で、ちょっと私も思い込みが入ってくるかもしれませんけど、でもそのウザっていう人のこと、ウザがなんでそういう、ここで不敬の罪で出てくるんですよね。なぜ不敬の罪を犯したのか、それをちょっと見ていきたいなと思います。では一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、これからの御言葉のひとときを神様どうぞ導いてください。この御言葉を通して私たち一人一人に神様ご自身が語りかけてくださいますように、この御言葉を通して今一度私たちも信仰、主を恐れることをもう一度主の前に、どのようなことなのかということを考え、また祈り従うことができますように導いてください。すべてを御手に委ねてイエス様の名前としてお祈りいたします。アーメン。このウザの話なんですけども、恐れなんですよね。神様に対する恐れという問題なのかなと思いました。で、ここのですね、サムエル記の第2の6章に、契約の箱のことが出てきますですね。契約の箱ってここでもう一回出てくるんですけども、その前はどこに出てくるかなんですよ。この第2のこの6章で出てくるその前はどこに契約の箱のことが出てくるかなんですね。これサムエル記の第1まで来ます。で、サムエル記の第1のですね、ちょっと順番にいきますと、まず4章を見ていきますと、サムエル記第1の4章ですね。ここでイスラエルとペリシテの戦争がありますね。で、戦争があります。ところがですね、2節見ますと、ペリシテ人はイスラエルを迎えず陣備えをした。戦いが始まるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地で撃たれた。民が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。城から主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。で、これで契約の箱が来るわけですよね。ところがこの契約の箱が来て、さあいざ戦いとなったら、やっぱり負けるんですよね。で、契約の箱はペリシテに持っていかれます。でも、そのペリシテの地に持っていかれますけれども、そのペリシテのそのそれぞれの町で、この疫病が流行ったりして、結局契約の箱っていうのはイスラエルに戻されるわけですよね。で、その時に、6章の19節に、6章のところで、こう契約の箱はイスラエルに戻ってくるわけですけども、19節に、主はシュメ州の人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからである。その時主はその民5万70人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので、民は喪に服した。ベテシュメ州の人々は言った。誰がこの聖なる神主の前に立ち得よう。私たちのところから誰のところへ登っていかれるのか。そこで彼らはキリアテエアリムの住民に使者を送っていった。ペリシテ人が主の箱を返してよこしました。下ってきてそれをあなた方のところに運び上げてください。キリアテエアリムの人々は来て主の箱を運び上げ、それを丘の上のアビナダムの家に運び、彼の子エレアザルを聖別して主の箱を守らせた。とあるわけですよね。この19節の、19節ですね。主はベテシメシの人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからであるということが出てきますね。で、 あの口語訳聖書を見ますと、こう5万70人じゃなくてただの70人になってるんですね。だからその、まあ、どちらか写本の間違いなんでしょうけども、口語訳では70人、まあ、とにかく民が撃たれたってことによってそこの人たちはすごく恐れるんですよ、ね、そしてこの契約の箱を、7章にありますエレアザルの、あ、ごめんなさい、アミダナブの家に運び、彼の子エレアザルを性別して死の箱を守らせたっていう、ここに契約の箱っていうのがこの家に置かれていくんですね。そしてそこからですね、2節には主の箱がキリヤテエアリムにとどまった日から長い年月が経って20年になった。このサムエルが、まあ、少年から少し成長していって、そしてここにあるわけですね。そしてその契約の箱がこのエリアザルの家に運ばれて、ここでは20年であります。でもですね、8章の1節言いますと、サムエルは年老いた時ってあります。年老いていきますね。サムエルが年老いていきます。そしてサウルが王として選ばれますね。でサウルはイスラエルで12年間王であった。でそういう年月をこう足していくと、ある仲介を言いますと、大体このサムエル記の第2の6章まで70年ぐらいということなんですよ。70年というと、斉藤先生がもう少しですか？もうちょっとですね。70年って年月ってどんな年月かですね。70年です。ある意味、その家に安置された、別な言い方したらそこに、まあ、放置まではいきませんけども、忘れ去られた。これね、歴代史第一の13章の3節見てみますとね、歴代史第一の13章の3節でですね、このダビデの言葉なんですけども、歴代史第一の13章の3節には、このですね、特に後半ですね、13章の3節の後半部分を見ますと、サウルの時代にはこれを顧みなかったからと言ってるんです。サウルの時代にはこの契約の箱は顧みられなかったって言ってるんですね。なんで契約の箱が顧みられなかったかですね、やっぱりこのサムエル、この第一のこの4章の戦いの中で契約の箱が持って来られるわけですね。で、契約の箱を持ってきて戦ったのに負けたということに対して、イスラエルの人たちが契約の箱というものに対して、もちろん彼らの不信仰の上に持ってきても勝利ができなかったということがあるわけですね。もうだからその勝利できなかったというのは分かるんですけれども、当時のイスラエルの人たちにしてみたならば、契約の箱を持ってきたのに勝てなかったということに、契約の箱の力というものをそこで軽視していくようになってしまったんではないか。だからそのサウルの時代には全くそれが顧みられなくなっていく。だから彼らが自分たちの不信仰の上にその契約の箱さえ持ってくれば勝てるんだというような、なんかすごくその神様を利用していくというような、そういう本当に不信仰の中にいっての敗北だったわけですよね。だから本当はそこで彼ら自身がこう悔い改めていかなければいけないところを、やはり契約の箱が持ってきたのに勝てなかったという、だからそういうところがやっぱりあったのかもしれないです。で、そして持ってペリシテから持って帰って、そしてその町の人たちがその箱の中をこう覗くという、これ非常にこれも大きな罪ですよね。立法ではもうはっきりと触れてはならない、彼は死ぬといけないからと言ってますよね。だからそこに非常にその契約の箱に対する、だから彼らがその町の人たちを見たっていうのは、もうそれこそ好奇心でしかないわけですよ。好奇心で何だろう、何が入ったんだって、そこにあるものどんなんだって、どうなってるんだろうっていう、こう開けていくという、その非常な、それこそ不敬の罪なんですよね。それに対して神様が怒られた。で、彼はある意味怖くなっていくわけですよね。で、それを その家に一人の家の人のところにこうもう安置していく、置いていく。一つはその力がなかった、でもなんか非常に怖い、もうそういう意味でこれがもうそこにずっと70年間も置かれていくわけですよね。で第一列王記、さっき読んだ歴代史の、あの第一歴代史のその13章の3節言いますと、ダビデがですね、私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろうとダビデがここで言っていくわけです。でもそれまでの時代というのは顧みられなかった。だから70年ぐらい顧みられなかった、それを持って帰ろうではないかってことがダビデが出たって言ってくるわけですね。ところがこの70年間このことですね、アビナダブの家にこの契約の箱が置かれてたわけです。契約の箱はね、70年間これがずーっとあった時に、このサムエル記の第2の6章に来た時にですね、この契約の箱をダビデがエルサレムに持って行こうとした時、その契約の箱を、第2の6章の3節に、彼らは神の箱を新しい車に乗せて丘の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。だからこの契約の箱が、まあ、70年としたらですよ、70年間置かれていたその家のウザとアフヨがこの車を御していた、まあ、引っ張っていたってことが言えるわけですね。70年間のずっと家にあるわけですよ。70年間ずっとその家に置かれていたわけですよね。その時にこのウザという人がどういう気持ちになっていたかなっていうことをちょっと考えた時に、この車に乗せたってこと自体が一つ問題なんですけども、こう持っていこうとする時にそれがこう落ちそうになった時に押さえてあったりますね。私たちそれ見た時に いいことしたじゃないか、なんかいいことしたっていうふうにこう思ってしまうわけですよね。ただこの時のウザの気持ちというものが、70年間ずっと家にあるものを持っていこうとした時の気持ちっていうのが、その言い方ってちょっと難しいと思うんですけども、慣れていた、ずっと家の中にあったってことに対して慣れ、そこから来るものは何かと、恐れがなくなったっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。だから打ちそうになった時にね、あーって感じで、その契約の箱に対する恐れとか、その神様に対する恐れとか、そういうことよりも、もう本当に箱なんですよ。それが落ちそうになった。それを抑えていくっていう。その神様に対する恐れというものが、この70年間ずっと家にあった時に、慣れの恐ろしさ。そこに最初70年前、最初置いた時は、この箱を見た人たちが、まあ、5万何十年なのか、その8人なのか分かりませんけど、そこに撃たれて、ごめんなさい。撃たれていったという恐れっていうのが最初あったと思うんですね。でも、70年間、誰が来るわけでもない、ずっと家の中にあった時に、そこの慣れって言いますかね、ずっと自分の家に置いてあったということに対するウザという人のこの家の人たちの心というものが、ずっとその神様に対する本当に畏敬の念を持っての恐れというものが続いていたとは思われないです。その証拠にこの落ちそうになった時を止めたということに対して、聖書は不敬の罪とはっきり断定しているわけですね。ね、不敬の罪なんだ。それはウザがやったということは、私たちは何か見たら運ぶ人になったのを必死になってこられたというのはいいことしたんじゃないかと思いますけども、そうじゃない。落ちる落ちないとかじゃなくて、その神の契約の箱に対する。あ、ごめんなさい。ちょっとすいません。その 契約の箱というものに対しての心っていうのが、なんか私たちは恐ろしいなっていうふうに、その私たちも何かね、慣れというもの、その最初に信仰を持った時に神様に対するその恐れの心っていうのがだんだんこう薄れていっていく、本当にそういうことがあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、この6章のところでダビデがね、確かに喜んで契約の箱を持ってこようとするわけです。でもダビデにしてみたならば、確かに喜びながらこの契約の箱を持ってくるわけですけれども、でもそれがこの箱、あの車に乗せていくっていうことは、これはペリシテがやった方法ですよね。でそれを真似ていく、そしてまた彼自身が本当に信仰的にこれを持ってきたのかどうか、ただエルサレムという町を政治経済の中心、軍事の中心、また宗教の中心として、その象徴としてただ持ってこようとしてたのではないかっていうことも考えられるわけですね。でそこにダビデ自身にも恐れがなかったんではないか。だからこのことがあった時に、6章の9節には、その日ダビデは主を恐れて言った、主の箱を私のところにお迎えすることはできない。ここに初めてダビデは恐れが出てくるわけですよ。恐れて主の箱を私のところにお迎えすることはできないという、そこの恐れっていうのが出てくるわけですよね。だから神様はこの神様の臨在をこう象徴するこの契約の箱っていうものが、ずっと70年間置かれていたこのところで、人々にとってみたならば本当にただのその箱になってしまっている。でも神様、それは違うんだ、これは私の臨在を表すものであり、これは神聖なものであり、これをただ単にこういたずらにこう自分たちでこう触ったりとか、そんなことできるものではない、もっともっと神聖なものであって、この箱に対して、つまりそれは神様に対してもっとこう恐れた心、その畏敬の念を持ってそれを取り扱いなさいということを教えていこうとしていったと思うんですよね。私たちはその、だから、私たちもその信仰生活が本当に長くなっていったときに、こう、ずっと教会生活を送り、いろんなことがこう、経験していったときに、最初の恐れる気持ちというのが、だんだんと薄れていってしまうということに対する、実は信仰の恐れっていうのがあるわけですよね。例えばですね、新約聖書の中でも、出エジプト記の、20章に、民がシナイ山にこう行きますよね。その時に、ごめんなさい、19章ですね。19章で、モーセが、10回、立法を受けるためにこう登っていきますよね。で、20章の、そうですね、12節に、あなたは民のために周囲に境を設けて言え、山に登ったり、その境界に触れたりしないように注意しなさい。山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。それに手を触れてはならない。ずっとこう続くわけですね。そして、16節にね、3日目の朝になると山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。この神の山に登ろうとするモーセに対して、このそこの周りにいる民っていうものは恐れるわけですよね。その光景を見たときね、非常に恐れるわけですよ。でも、40日経ったときどうなったかですよ。40日経ったとき、モーセが降りてくるのが遅い。もう死んでしまったかもしれない。そのときに彼が作り上げていくのは金の子牛なんですよね。40日なんですよね。40日という日数が、もうモーセがあの山で40日も生きられるはずはない。この日数というものっていうのが、彼らの心から、その死を恐れていた心というものを、恐れというものはなくなり、 そして彼らはそこに偶像を作っていくというものがあるわけですね。だから私たちが本当に自分の信仰というもの、死を恐れる心っていうのをずっと持ち続けるってことは、これはやはり大変なこと、簡単なものではないなってことは思いますね。で、アナニアとサピラというね、人の働きの中に出てくる初代教会のその二人の夫婦も、バルナバがこう土地を売ったってことを見たときに、私たちもそうしようとして、ただし全部を売ったと言いながら一部をごまかしていたと。あそこでなぜあなたはね、聖霊をそれで騙すのかってことで二人とも死んでいきますよね。でもその後教会に非常の恐れが生まれたっていう言葉が出てきます。そこに恐れがあるんですよね。もう一回恐れを神様与えるんですよね。あのアナニアとサピアっていうのは、その自分たちのことを考えて、その神様のことを考えなくなっていったときに、そこに恐れっていうのはなくなってきて、騙しても大丈夫だっていう気持ちが出てきますよね。だから恐れるっていう心っていうのは、神を恐れる、神様に対して私たちは恐れる心っていうのを持つっていうことは、すごく大切なことなんだろうなと思うんです。だから、でもそれをなくすのは、慣れ。一つの慣れ。その、時間というものが、非常に同じことがずっと繰り返されていく時間というものが、私たちの中からこの恐れるという心をこう取り去ってしまっていっていくんではないかなっていうふうにこう、思うんですよね。ですからね、例えばそのアダムとエバが最初にね、エデンの園で人との罪を犯す前はずっと一緒にいるわけじゃないですか。でも蛇が、サタンがこうエバをこう誘惑するときにですね、あそこの言葉の中にちょっと見てみますとね、神様はこの木から、園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですかって言うんですよね。で、女は蛇に言った。創世記の3章ですね。2節で。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。もちろん今度ちょっと言った言葉にも問題あるんですけど、そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にませんという。この誘惑の言葉があるんですよ。あなた方は決して死にません。この長い年月にね、一緒にいて神様とずっと一緒にいた時に食べなかった。でもね、食べても何にも起こらないんですよっていう。その神様とずっと言った時に、この確かにこの誘惑の言葉なんですけども、あなた方は決して死にません。この恐れる心でね、先ほどの一番最初のそのウザがこう押さえていくでしょ、契約の箱に対して人々がその本当に慣れていった時に、立法でははっきりと触れていく時にね、それは死ぬんだって時に、大丈夫、触れても死にませんという心が彼らの心に出てくるわけですよ。ずっと一緒にいた時にね、立法がはっきりと触れたら、でその中を見た時に死んでいったということがあるんですよね。でも70年経った時に、大丈夫、触れても死にません、あなたは決して死にませんというその思い、アナニアとサピラにしても大丈夫、騙してもあなたは大丈夫っていうのね。だからサタンの私たちの心にこう植え付けていくっていうのは、大丈夫、あなたは決して死にません、神は何もできません、神様はそう言った、大丈夫、何も起こりません。でそれをその人たちは
最初だったら、いやそんなことはないと思うかもしれませんが、何十年ずっと何もなかった時に、大丈夫、何も知らないんだっていう、その心っていうのがこう誘惑として起こってくるのかなと思うんですね。でもそれは結局恐れる、神様を恐れるっていう心がだんだんだんだんとやっぱり薄れていくところにそこが出てくると思うんですよね。死を恐れる、死を恐れるということは、死を恐れることは という聖書がね、いろいろいっぱい出てきます。で、恐れるってことはいろんなところに出てきます。でも、恐れるっていう言葉は、神を恐れるっていう言葉は、私たち本当に大切にしていかなければいけない。今、詩編をずっとちょっと学ん、祈祷会で学んでるんですけども、この前、詩編の34編をやったんですよね。あそこで、ダビデがね、ちょっと、いいですか、見てもらって。詩編の34編で、詩編の34の下に、ダビデによる彼がアビメレクの前で気が違ったかのように振る舞い、彼に追われて去った時っていうことが出てきます。ね、アビメレク、サムエル記の方ではアキシュという名前になっておりますけど、アキシュっていうのが称号で、アビメレクっていうのが名前だっていうことですけども、この時にですね、ダビデは、このサムエル記の中ではアキシュを非常に恐れたってことが出てきます。で、あれはダビデが、サウルがね、もうダビデを殺すと言った時に彼は、ペリシテの地に逃げていきますよね。そこでこのアビメレクっていう人の前に行きますよね。でも、周りの人たちが、あれはイスラエルの王のダビデではないかと。サウルは戦を打ち、ダビデは満を打つってあの人ではないか。と言われた時に、ダビデはアキシを非常に恐れたってことが出てきます。非常に恐れていくんですよね。でそこで彼が恐れたのは人物なんです、人なんですよね。アキシを非常に恐れたとあります。でも彼はこの詩編を読んでいきますとね、4節なんか言いますと、私が死を求めると死は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。その、あそこでダビデは気が違ったふりをしながらも、この詩篇を見ますとね、死を求めていったときに、主がこの恐怖から私を救い出してくださったんだ。で、6節見ますと、この悩む者が弱ったとき、死は聞かれた。こうして死は全ての苦しみから彼を救われた。という経験をしていくわけですよね。で、彼は、その後に、この恐れる、この、そういうことを経験していって、この9節に、死を恐れよ。11節には、来なさい子たちを私に聞きなさい。死を恐れることを教えよう。死を恐れるという言葉がここに出てきます。ダビデは、やはりその経験からね、人を恐れていった時のその非常な恐怖から、でも神様はそこから救われたということを経験を通して、彼はそこでやっぱり本当に恐れるべき方は、やっぱ主なんだって、これはやはりそこに学んでいくわけですよね。本当にこう人を恐れていって、もう本当に殺されるからもしれない。そこに主に奪った時に、主は私を助けてくださったんだという経験をしていくわけですよね。で、7節言いますとね、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出されるっていう。ね。ちょうどエリシャのがね、敵にこう囲まれた時に、エリシャの従者がですね、こうどうしましょうかやった時に、彼の目を開いてくださいって時に、エリシャと敵がこう囲んでいるその間に神の軍隊が周りを囲んでいるというのは見えたってありますよね。だからダビデもそれを経験していくわけですよね。人を恐れてこう自分がもう殺されるかもしれないという非常な恐怖の中に神様を呼び寄った時に、神様はこの私を助け出してくださる。神様が本当にこの許されないと私はこう殺されることはないんだ。私が本当に恐るべき方は神様、主だけなんだってことであり、彼自身はここで学んでいったと思うんですよ。ですね。主を恐れよ、生徒たちよ。っていう。彼を恐れる者に乏しいことはないからだと9節言ってきます。だからそして18節には、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。ですね。だから17節に彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らその全ての苦しみから救い出される方なんですよね。そういう方なんだっていうことをもう彼自身の経験で彼は本当に学ぶんですよね。で、ここでその助け求めるんじゃなくて、そこに出てくるのは死を恐れようっていう言葉が出てくるんですよ。本当に恐れるべき方は死なんだっていう。だからダビデもいろんなことを経験しながら、そこで死を恐れるっていうことを、死を恐れることを本当にこう学んでいくわけですよね。だから死を恐れるっていうことは私たちにとって本当に大切なことなんです。でも死を恐れる心っていうのは 時間とともに、何もなかったら時間とともにこうだんだんだんだん薄れていってしまうっていうのが今日の箇所でこう見えてくるんじゃないかなと思うんですよね。私たちは本当に死を恐れているんだろうか。いや、死を恐れるってどういうことなんだろうか。怖いと思うなのか。あの、よく子供にね、神様上から見てるよとか言われた時にね、だからそういうふうにしてこう言うのが、死を恐れるっていうのはどういうことなんでしょうかね。死を恐れるっていうのは、私たち死を恐れるっていうのは、神様はこのウザのようにね、何かをしたら私は神様に殺されるんじゃないかとかね、アナニアとサピラみたいに嘘ついたら神様に殺されるんじゃないかとか、そういう恐怖っていうものではないはずですよね。死を恐れるってことはまさに畏敬の念ですよね。神様を本当に大切に第一にしていくっていうことですよね。神を恐れない、反対に神を恐れないっていうことはどういうことかっていうと、このウザで言うならばまさに不敬の罪ですよ。神様を一番にしていかない、第一にしていかない、そしてイスラエルの民のようにまさに死を恐れないゆえに、契約の箱さえ持ってくれば私たちは戦いに勝つんだというような、神様を利用していく。だからダビデも契約の箱を持ってくるときに、もしかしたらそういう契約の箱さえ持ってくれば、このエルサレムが宗教の中心になって人々がっていうような、ある意味そういう心があったのかもしれない。そこに恐れるっていう気持ちはないんですね。ここで恐れなさいと言いながら、でもやっぱりダビデも何年も経ってるわけですよ。そして彼が王となった時に、そこに死を恐れる、契約の箱を持ってくる時にもう一回律法を読んでとかね、ということではなく、もうとにかく持ってくればいいんだという気持ちになった時に、そこに恐れる気持ちがなくなってくるわけですね。だから私たちにとって恐れるってことは何なのか。恐れるって神様に聞いて、神様の御心を求め、神様の本当に私に今どうしなければいけないかっていうことを、まさにこの聖書から読んで神様を第一にしていく、本当にそれが恐れる心になってくるわけですよね。でも恐れないっていうのは、結局は聖書はいらない。結局何かというと、自分の思い通りにやりたい、自分の思い通りの信仰でしていきたい、自分の考えた通りにやっていかなければいけないんだっていうふうになっていくってことなんでしょうね。神様が第一ではなくて、私が第一になっていってしまう。それがやはり恐れがなくなってくるってことだと思うんですよね。だから私たちもね、本当に思うんですよ。家内とも話すんですけどもね、主が私たちをこう、どう召されていくのか、第一に神様は私たちをどうしたいのか、そのことの本当に御心を求めていかなければいけないねということを話しながら、恐れないものにならないようにこう注意してはいるんですけれども、何かな、その死を恐れなくなっていくときに、こう、何か自分の都合で、自分の考えで、自分のこの枠に神様を当てはめてっていうか、こう、何か自分の経験によってとか、何かそればかりにこう、考えていってしまって、神様の思いは何なんだろう、神様は何をしてほしいんだろう、神様はっていうものじゃなくて、私ってものがどんどんでこう出てきてしまっていく。そこに恐れるという気持ちがなくなってくるんではないだろうかなと思うんですね。だからダビデは、このサムエル記の第2の6章戻りますけど、やっとここにもう一回恐れる気持ちが出てきます。ね、非常にここでダビデがですね、ウザが死んだというその姿を見て、旧説でダビデは主を恐れるんですね。恐れてきます。そして主の箱を私のところにお迎えすることはできない。そこまで彼は恐れてきます。神様は私たちに恐れる、主を恐れる気持ちを与えるために、もしかしたら私たちに何かのそのようなことを経験させられるかもしれません。でもそれを通して神様は私たちに言いたいのは、死を恐れること、死を恐れることの大切さを教えていこうとされていくんですね。でダビデはもう恐れ、私の家にそれを迎えることはできないと言って、今度はオベデエドムの家にそれを移していきますよね。まあ、あれなんでしょうね、この人の映画、ちょっと見たら、他の中華人とか見たら、一番近かったからとか書いてありましたけど、この人のところに持ってきますよね。だからこの人の映画3ヶ月あった時に祝福されるのを見たんですよ。ダビデにしてみたならば、 神様やっぱり祝福してくださるんだっていうのが分かってくるわけですね。もしかしたらダビデはこれ書いてないの分かりませんけど、ね、ある意味この人の家にやって災いはこの人の家にとか思ったのかもしれません。でもこの人の家が祝福されるのを見ていくんですよ。オベデドームの人たちもそれをうざか死んでいくのを実際見てたと思うんですよ。また聞いたと思うんですよ。それを見て自分の家に迎えるってことがどんなに彼らも怖かったかもわかりません。だからその恐れという心を持ってこの契約の箱を迎えた時にこの家が祝福されていくわけですね。だから恐れる心を持って迎えた時の祝福というものをダビデが見た時にもう一回これをエルサレムに持っていこうとしていく。でもこの時のダビデは本当に変わって、その前と変わってるわけですよ。主の契約の箱は自分が何かのね、自分の政治的なものに利用できるほど、そんな簡単なものではない。もう神様をこうお迎えするっていうことは、それだけ神様に対して恐れを、心を持ってお迎えしていかなければいけないんだってのが分かってきたときに、ダビデはもう一回その契約の箱を迎えていこうとしています。だからその前の踊ったのとこの後の踊ったという時の気持ちっていうのはやっぱり違うんだろうなと思います、ね、だから私たちはいろんなことを通して私たちは何を一番教えられて、神様は私たちにいろんなことを教えようとされていきますけれども、そのうちの一つにやはり私を恐れなさい、つまり嘘をついてはいけないし、アナニアとサピラのようにね、嘘をついてもいけないし、エマのようにサタンの声に騙されてもいけないし、そしてまたこのウザのように慣れてね、不敬の罪を犯すようなものになっていけない。本当にそういう、結局それは一体何なのかというと、自分が一番なんですよね。自分が一番ではなくて、神様を一番に恐れ、神様を一番にしたその信仰生活を送らなければいけないということを、やっぱりここで教えようとされていると思うんですね。だから私たちも、主を恐れる、主を恐れた行動ですよね。だから私たちは、神様は騙せるお方ではないし、神様はいつも私たちを見ておられるし、神様は私たちのことを聞いておられるんですね。でもダビデはね、先ほどの詩篇の中で、こういう言葉も言ってるんですよね。34編で15節に、主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられるって言うんですよ。で17節には、彼らが叫ぶと主は聞いてくださる、そして彼らをその全ての苦しみから救い出される。聞いておられる、その耳は彼らの叫びに傾けられるっていうのは、もうじーっと聞いてるっていう言葉なんです。私たちの言葉をずっと聞いておられるんだって。だからただ単に神様はね、何か悪いこと言ってるんじゃないかとずっと聞いてるっていうことよりも、本当に私たちの叫びをこう聞いておられるんだ。で、その目は正しいものに向けられているんだってことです。だからこのウザがね、死んだっていうことのように、神様はね、お前たちがこんなにこの私を恐れないから、もう罰としてこいつを殺すんだとか、そういうことではなくて、本当に神様の目は私たちが神を恐れるものになるように私たちを見て、私たちの祈りを聞いてくださる方ってことですよね。だからお前のようなやつはとかじゃなくて、本当に彼らがまた信仰に立ち返りし、私を恐れるものに立ち返るようにっていうことをこうずっと見ておられる方だと思うんですよね。だからダビデは神殿をね、作りたいというふうに言った時に、神様はナタンを通して、あなたではない、あなたのね、子供、そのソロモンが建てると言った時に、私はこのソロモンの家、この家をね、ずっと長く常しえまでもその立たせると言った時に、ダビデは言いますよね。私が一体何者なので、あなたはここまで私を祝福してくださるんですかっていうことを言ってきますよね。ダビデにとってあの言葉っていうのは、なんて言いますかね、この本当に彼の心からの出た言葉だと思うんですよ。ある意味ダビデは何回も何回も死を恐れることを教えられながら、死を恐れないことをやったりとかいろいろしてきますよね。だから神様はこのダビデにこうどの頃じゃなくて、罪を犯してもダビデがまたこう立ち返られるように、 ダビデに対してこの悔い改めを迫っていきますよね。そしてそのダビデをこう祝福していきますよね。だから私たちは恐れるっていうことを、私たちはいろんなことを通して教えられていくと思うんですよ。で、いろんなことを通して本当に死を私たちは恐れるものに変えられていくっていうのは、もしかしたらできないかもしれない。ある時はもう恐れる心があってもまた違ったりとかですね、いろんなことがあるかもしれない。でも神様は70年の間彼らがね、恐れる心がなくなっていったとしたとしても、また恐れる心が与えられるようなこのことを起こされました。でも私たちもこのいくら神様を恐れない心があったとしても、神様は私たちがまた死を恐れるものになるように導いてくださっていくということだと思うんですね。お前たちは恐れるものにならなければならないとかじゃなくて、恐れる心も神様が私たちに与えられてくだ、与えてくださるんだろうなと思います。だからそのことを通して私たちは本当に死を私は恐れていかなければいけないんだなっていうことを、いろんなことを通して私たちにそのことを教えられると思うんですよ。だからここでダビデがね、そのこのウザのこと、ウザっていう人が不敬の罪になっていった、それはそんでそのような頃かもしれません。でも神様は私たちに対して、お前もウザのように何かあったら殺そうとか言ってるわけではなくて、死を恐れる心をあなたに教える、死を恐れる心をあなたに与える、死を恐れるとはこういうことなんだよっていうことを、こう本当にそのことを通して私たちに教えていこうとされているんだろうなと思います。だからそのことも主が与えてくださるという。だから本当に私たちはそのね、私たちは本当に何て言いますかね、こう何々しなければいけないっていうことではなくて、主が与えてくださるその恐れる心っていうものを、私たちは本当に主を感謝しますと言って受け入れていくということは大切なんだろうなと思います。死を恐れることは知識の始めであるとかね、いろんな言葉あります。でも私たちは本当はね、死を恐れることを知らないものだったんですね。でも死を信じ、主に従っていこうとして、いろんなことを経験しながら、死を恐れるってこういうことなんだなっていうことを私たちが経験して、そういうものにこう変えられていくっていうことだと思うんですよね。だからこのウザの経験も、ウザっていう人がね、確かにそういうことがありましたが、でもこのことを通してダビデが本当に恐れるものに変えられていったっていうこと、私たちは本当にそのことを見るときに、私たちも死を恐れることっていうものを、私は本当にそれはできないものかもしれませんが、しかし主が教えてくださるということを期待して、私たちも死を恐れることを大事にしていくということを本当に大切なものとして、見たいと思います。ではお祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、ウザという人がその長い間の慣れから契約の箱に対する恐れそのものがなくなり、彼は不敬の罪を犯してしまい、彼は撃たれてきます。しかし本当に死を恐れるということはどういうことなのか、死を恐れていくということが本当にどういうことなのか、ダビデはいろんなことを経験しながら死を恐れるということの大切さを詩編で歌いますが、しかしそれでもなお彼はまたいろんな罪を犯していきます。本当に死を恐れる、死を恐れて歩むことの難しさというものを思います。しかし主はそれでもなお忍耐をもって私たちに死を恐れることを教えていこうとされております。神様、私たちは本当に死を恐れること、そのことを頭では分かっていても、信仰を持って心から死を恐れていくということの難しさも思います。私たちは人を恐れ、周りを恐れ、本当に死を忘れてしまう時もあります。しかし死はなおそれでも私たちに、私を恐れなさいと教えていこうとされてきます。神様、どうぞ私たち一人一人本当に死を恐れることを大事としていくことができるように、本当にそのことを主によって教えられつつ、死を恐れていく信仰生活を送りたいと願っております。神様、どうぞ私たちにその力を、またその恐れる心をさらに増し加えてくださいますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。